一般質問、市政のここが聞きたい。12月定例会、一般質問は、市の行政全般について自由なテーマで、市長に質問、政策提案を行い、市民の声を市政に届けるものです。12月定例会では、12人の議員が一般質問を行いました。ここでは質問と答弁の一部をご紹介します。掲載された原稿は、質問者が作成しています。渡辺勝、1、日沿道の延伸と道の駅朝日のリニューアル。2、ハッピーボランティアポイント事業。富樫正雄、1、防犯灯の LED 化。2、熱中症対策。3、子宮頸がんへの対応。新生村上、長谷川隆、1、抜本的な人口減少対策。講師会、鈴木和幸、1、子どもを取り巻く安心安全な環境整備。2、障害福祉の充実。令和新風会、高田明、1、村上市公共施設の適正な管理運営。菅井新一、1、サケ、アユの不良対策と三面川の現状。2、道の駅朝日。稲葉久美子、1、少子化対策。2、介護保険制度の改定。3、EV 車の導入。上村正明、1、村上大祭。2、公共交通。クラブ、山田務。1、村上市スケートパーク。2、畜産の悪臭対策。3、梨の木集落の豪雨災害復旧。令和新風会、河村俊治。1、森林環境税への取り組み姿勢。2、今後の米坂線の存在意義。和紙ガス会、河村幸男。1、家の町村上の発信。2、伊予坊屋会館のリニューアル。3、村上駅周辺の町づくり。和紙ガス会、鈴木伊勢子。1、5年産の稲作。道の駅の拡充計画に課題も。渡辺勝、問い、朝日厚み道路の事業化の決定から10年ほど経過したが、開通時期の予測や部分開発開通の可能性についての認識は。答え、事業校区内のトンネル掘削土を盛土材として有効活用するため、全体土量を調整しながら進める施工方法であり、未着工のトンネルもあることから、部分開通の区間や時期など明らかにすることは難しい。問い、事業が順調に進んでもメイン施設完成から朝日厚み道路開通までに5年以上の時間差が発生するのではないか。この期間は道の駅の充実を図る大変重要な時期と考えるが、温泉施設等の改修計画は。答え、拡充基本計画では既存施設を生かしながら中長期的に整備する計画である。温泉施設については長期的な計画を作成した上で改修も視野に入れながら進めていく。問い、メイン施設オープン後、既存の物産会館や食堂などは民間事業者により活用される計画だが、内容によっては道の駅全体の評価を高める事業が期待できる反面、メイン施設との競合、指定管理による運営との関係性など懸念されるが。答え、今年6月にサウンティング型市場調査、サウンティング型市場調査とは、行政と事業者との意見交換等を通じ、市誘致などの 活用等についての有効な意見やアイデアを収集するための調査を実施し、現在精査しているところである。指定管理者については今後選定作業に入るが、新施設、既存施設、民間活用施設が相互に道の駅全体を盛り上げていけるような仕組みにしたい。写真説明。駅の売店の様子。写真終わり。防犯灯の LED 化をさらに。富樫正夫。問い。防犯灯の数と LED 化の現状は。答え。末時点で9088灯あり、LED 化率は 47% となっている。問い、集落で防犯灯を LED 化する際の補助はどのようになっているか。答え、市の設置基準を満たす場合に限り、経費の半額以内を補助しており、1灯あたり2万円、専用柱設置の場合は5万円を限度にしている。問い、現状の蛍光灯などの防犯灯をすべて LED 化した場合、電力量はどの程度削減できるか。答え、概算で年間1000万円ほどである。写真説明、LED 防犯灯と蛍光灯の光の比較の写真。写真終わり。問い、ゼロカーボンシティを宣言している市として、さらに積極的に切り替えを図ってほしいと考えるが、答え、交換経費がかかるが、優先順を考えながら計画的に切り替える。問い、今年の夏は猛暑で、市では熱中症対策の新たな取り組みとして、市内5カ所の公共施設を休憩所として開放したが、利用状況は、答え、期間中利用者は756人である。問い、約70日で756人というと、1日あたりわずか10人と少ない。来夏は、各集落の集会所の利用など、市民に寄り添った対応を検討すべきでは。答え、検証しながら検討を進める。問い、子どもの屋内遊び場は夏場に37度にもなり、利用される方から改善要望が多数寄せられている。冷暖房した休憩所、小屋を遊び場の中に設置するなど対応が必要ではないか。答え、提案も有効と考えるので検討を進めたい。